はい、ということでお便り会でございます。はい、
お願いします。
本日はですね、こちらからいきたいと思います。はい、この春父親が学校卒業後40数年一筋で働いた会社を定年退職しました。
うん、
それに合わせて母親も働いていた保育所を退職、
2
人で ご隠居生活を始めました。
いいじゃないですか。
母親は父親とは打って変わり職場を転々としており、おそらく人よりも多くの職場を経験していると思われます。
うん、
そんな母親からなんというかとても不思議な話を聞きました。
はい、
その話というのが、母親が今まで働いてきた場所一箇所を除くほぼ全部が潰れているそうなんです。
うん、
その数14社です。
すごいね。
すごいねこれ。
うん、
学生服販売、市役所売店、
うん、
乳児院、
うん、
サンドイッチ工場、
うん、
学童保育所2箇所、保育所5箇所、近所にある正月のお飾り製作所、内職会社の計13社と、
うん、
先ほど除いた1箇所は岡山にある大手通信教育企業に短期間行ったことがあるそうですが、そこは潰れておりません。
うん、
しかしその後有名な個人情報のおもらし事件を起こし、企業の業績が大きく傾くに至りました。
うん、
ともかく私の母親はとんでもない職場下げマンだったのです。
うん、
実の母親は下げマン呼ばわりするのはいかがなものかと思いますが、ともかくとんでもない下げマンだったのです。母親自体は比較的温厚で優しい性格だと思いますが、何かと職場では揉めることがあり、それがきっかけで仕事を辞めることも多々ありました。
あ、揉めてね。うんうん、
知らず知らずのうちに揉めた職場に呪いのようなものをかけていたのか、ただただ天性の下げマンなのかは分かりませんが、ただでさえ職場を変える機会が多いにもかかわらず、その職場の全てがどえらい目に遭うのは何か恐ろしいものを感じますと。ちなみにご隠居の今おばあちゃんの畑を手伝いに行っているようですが、今年は例年になく虫が大量発生し、思うように作物が育っていないとのことです。お話は以上になります。息子としては偶然だと思いたいとこですが、どこか普通じゃない何かを感じてしまいますと。
うん、
意外とこんなことってあるものなのでしょうか。オカルトネームラリルレオでございました。はい、ということでいただきましたけども、
ね。
はい、母親が職場下げマンだという、あんまり聞いたことない
組み合わせ ね、
職場下げマンっていう言葉はまず聞いたこともないし、
うん、
あとまずさ、
うん、
こんな職場転々とすることあるの？14社って人生全て、
うん、
で2桁ってなかなかいかないよね。
いかないよ。しかもアルバイトじゃなくて
バイトを入れてもないもん。そんなに
ないないない。まあ、
まあ、芸人さんとかだったらあるかな。
岸本さんその勤めてたところがいくつかあると思うんですけど、潰れてるとこってある？
潰れてるのはね、
うん、
あの店舗とかはあるよ。
あ、はいはいはい、
例えば居酒屋の何々店はなくなってるとかはあるけど、うん、その居酒屋自体はまあまああるし、ね、まあでもそのレベルならあるかもね。
うん、
1個か2個は。でも他はほとんど。あれ、ちょっと待てよ、今言ってて思ったけど、俺が勤めてた飲食店全部店舗なくなってるわ。
え、同じじゃん。職場下げマン、
職場下げマン、
職場下げマンじゃん。
あれ、今言われて気づいたわ。
下げマンなんじゃん。
マジか。
下げ男じゃん。
あれ、本当にそうだわ。
いました。
え、お前は？
俺、全部潰れてない。
お前そんなにない。
僕は、もう、勤めてるとこが少ないので。
数個だよね。
そうそう。
3、4個？
大ダメージは僕自身が与えたことはあるけれど、潰れてはないですよ。うん、その食品全部腐らしたりとか、
はいはいはい。
ありますけど。
へぇ。
潰れてるとこは一軒もないよ。
俺5件潰れてる。
あ、すご
やば。そう考えるとそうだわ。
すごいじゃん。
今気づいた。言われて気づいた。
うん、同じじゃん。ラリルエロさんのお母さん、
うんうん。いや、だから俺が、この仕事、
うん、
バイトとかそういうのずっと点々とやってたらこうなってたのかもしんないわ。俺、岡山だからだと思った
の。どういうことだよ。
正直。
おい。
その、さ、1個の仕事がずっとなんていうの、なくなっちゃうの。
うん、
だってあの人が関わる仕事ばっかじゃん、
う
ん、これ。
そうですね。
保育所とか。
でも保育所潰れるってなんか、
い や潰れそうじゃない。
そうなの。
だってあの人が少なかったら過疎化してったらどんどん潰れないそうな
の。東京はあの人いないって言ってたけど田舎はそうなんかな。
あど岡山はだから分かんないの。
俺もだって市じゃないからね。
市じゃないと違うのか。岡山市、保育所とかそもそもあった、その。
いや僕らのところはもう保育園とか幼稚園とかになりますけど、
うん、
でもどんどんどんどん子供少なくなってってるから。
今どうなってんの、潰れまくってんの。
潰れてるかどうか分かんない。あでもいや、その保育園とか幼稚園とかありますよ、まだ潰れずに残ってますけど、
うんうん、
やっぱでも人はすごい少なくなってると思いますよ。僕だって
子供
いた時に2クラスなくって30人だったんですよ、クラスがね。
2クラス
ないない、1クラスで30人だったんですよ、うん、2クラスもなくって1クラスで30人だったけど、はいはい、僕が出る時18の時出る時にも小学校とか見ると20人ぐらいだったもん、
うん、
10人ぐらい減ってたからね1クラス
それやばいね、
うん、
その減り方一気に。
今ほんまそれで計算してたら2人とかじゃない、ね、
0.2 とかそれぐらいになってくるんじゃない。
どこが来てんだよ体の食いのリモートか。
ありえないんじゃない。もてかでもその計算でいくともうだいぶ前でしょ、うん、それ10、20年なんどれくらい前。10年以上
前。20年前じゃねえよ
あれいくつだっけ。
14年前だわ
14年前か、
うん、
ってことはもう、うん、もうないよね、下手したらそのペースで減って
ったら。でも学校は新しくなったのよ、綺麗に。まあもともと木造建築でちょっと、
うん、
もう歩くと穴開いてるとことかもあったから。
え、そのまんまなんだ。
いやそれも直してましたけど、でそこの木造建築も危ないからって言って、
うん、
全部もう鉄筋に変えたのよ、鉄筋コンクリートに、
うんうん、
でも人少ないからね、すんごい。
それってでもさ成立しないじゃん、商売としても。
そんな
国の援助もあるだろうけど、うん、
その1軒しかないから、その山には。
あ1軒しかないんだ。1
軒しかないよ。
あじゃあ潰れないか逆に。
だってそこの学校の近くってもうないもん、何も
ね。で一回、うん、行かざるを得ないんだもんね、そこしか。
そこしかないから。
じゃあ、うん、こんな潰れるのおかしいのかな、やっぱこのね。だって、
うん、
保育所だけで7件よ。
それすごくない？
そんな潰れんの？ってか岡山そんなあんの？
どういうことだよ、ね、
その保育所
いいだろあったって。
大量に
いやありますよ、そりゃ保育所の横に保育所がありますよ、
すごいな、
うん、
いやでもこれは俺あとさ、その温厚な性格なのに職場で揉めるっていうのもよくわかんないしね、
うん、
なんかあんのかな、その
なんか
働いてると人格変わるみたいな。
本田さんみたいな、
うん、
うん、
本田さん、あの両通
感じですよ
ね。
後輩の感じでいたわ今、本田さんって古い
古くてわかんない多分、うん、バイク乗ると表変する
っていう人ね。家族も変わるんですよね、
うん、
お前は変わらないんかって、象乗ったら変わったっていう、
ね、うん、
どうでもいいわなも
そうで今ね、おばあちゃんの畑手伝ってたら、うん、そこも爆発的に虫が大量発生するとか、だからなんかやらせると周りに影響与えるみたいなことあんのかな。
木本さんはどうやったの、なんかよくできてた、ちゃんとうまくやってた。
どういうこと。
あのバイト先で潰れたって言ってたけど、
うん、
ラジルさんのお母さんみたいに職場で、
うん、
あんま良くない雰囲気というか空気にしてたみたいなのない
の。ねえよ、むしろ俺がムードメーカーだわ大体。
嘘つけよ
いやいや本当
俺が見たところでどこでムードメーカーだった時なんかないよ
嘘つけ。俺がほとんどその何ていうの、職場を盛り上げてやってたから、うん、
マジで、
うん、
相当じゃその職場レベル低いない
やでもね、
うん、
俺あれだった、キャラすげえ変えてた。
あでしょう、ね、
職場によって。
わかるわかる。
だからもう多分本当にムードメーカーっぽいことやってたところもあるし、うん、あのもう一切喋らない、うん、あのすっごい暗いおじさんだと思われてたっていうところもある、
う
ん、
分かる分かる。今と普段と会議の時全然ちゃうもんな人が。
お前はな。
いやいや、あなたもね。
俺
調査の話。
俺はそんな変わんない。
いや全然ちゃうよ。会議の時はもうハキハキしててほんまにできる人っぽい、
うんうん、
できるお兄さん。だからほんまに僕はもうそれ信頼してますし、
うん、
目標者に任せばいいやと思うから喋らないじゃん基本何も、う
ん、いやそれも問題なんだけど
問題ないよ別に、
うん、
それで
もう。でも確かに会議モードあるわ、
うん、でしょ、
うん、ある
会議の時はもうほんまに、うわこういう人が多分
喋んなきゃってなる。
そうこういう人がなんか例えばですけど訪問販売とかしたらむちゃくちゃ多分儲かるんだろうなっていうのは思うぐらい
インチキくせえじゃん。
いやものすごいなんかその間がなく、
あ流暢に喋るよね。 それ俺も思うわ。
すごい相手が欲しいんだろうなっていう質問をバンバン投げかけるから気持ちよく喋らせて
俺都市ボーイズの方が喋んの下手になってるもんね
それはかもしんない
多分そのモードが違うからだと思う、う
ん、それはすんごいうまい。で普段はもう喋りかけないと喋んないし基本 喋りかけても
それはまあそうだ
よ、ポカーンとしてるし、
だそんな喋ることないじゃん、ずっと。
ずっと喋ってんじゃん俺は。
お前はな、うん、
で普段だ違うね、だから顔がね、
確かに違うし、確かに違うわ。
会議の時はもう一言も喋んないし、
お前会議の方がおとなしいもんね、圧倒的にね。
あの苦手なんですよね、
うん、でも逆よね、だから俺とその、
あそうね、
その力を入れるタイミングっていうか、うん、
取材の時はむちゃむちゃベラベラ喋る。
そうだね、うん、人見知らんもしないもんね、そういう時ね、
聞きたい時だからね、むちゃくちゃ喋る。あと女性ほんま苦手だし、
なんだろうね、だから、うん、まあ職場によって
変わるのかな、
変わるんじゃない、やっぱ人って。
息子に見せる顔は優しくて、
分かる分かる、うん、
その朝ね、
温厚なね感じの人かもしれんけど、
要は朝早い仕事ばっかりじゃん今聞くとね、うんうん、だから朝ごはん作っといたからチンして食べといてって言われて、うん、ありがとうみたいな、
うん、
今日好きなもん入れといたよみたいなこと言うて、うん、で出ていくけど、職場行ったら、
うん、
おいみたいなのかもしれないじゃん
保育所とかさ、乳児院とかばっかりだから、
う
ん、
はい、そうそう、
ガキどもバンバンぶっ倒してたとか、
うんね、休み時間になったらガキ遊べって言ってザッと外出して、自分はずっとなんか涼しいところでなんかいじってるみたいな、
ガキ黙れ寝ろってぐらいしか言わないみたいな
子供らも怖いから
それ潰れるわ
かもしれないじゃん、
7カ所潰れるわ。
そうそう、子供の前でまあ見してる顔だけがほんまの顔じゃないからね、うん、
まあなあ、でも、
うん、
あるかもなそれは
ね。
あと単純になんか運がないなみたいな人もいるからね、
いるいる、
本当になんかこの人行くタイミング悪いなとかね、
なんかなんでこの人が入ると、確かにそのこの会社でなんか問題が見つかるとか、
うんうん、
でなんかすごい空気悪くなみたいなのあるよな。
だって転職したその会社がいきなりあの、うん、なんか脱税とかそういう系で潰れるとか本当にあるからね。
あるある、ほんまにあるからね。だから
ついてないなみたいな、
引きが悪いのかな、
うん、
ただでもそれだけじゃ片付けられないくらいちょっと引いちゃってるから、
ね、確かにこれはね、
うん、
あるよね。
だって仕事なんてあまたあるわけよ、
うん、
しかも岡山っつったって仕事もたくさんあるわけだし、
うん、
それが例えばですけど 4,50 枚ねカードがブーッと並んでて、
うん、
その中からこれってたまたま選んだやつが全部ジョーカー
ってことでしょ。ジョーカーってことだよね。
まあそのジョーカーが1枚じゃないけどね、
うんうん、
だけどもそのジョーカーだけ引き当てて十何件潰れてるってすごいよな、
ね、だから人生だからほとんど関わったところ潰れてるってことだもんね、
う
ん、
そうそう、
それってすごいよね。
あ、それはすごいよ、
うん、
ほんまに
貴重な体験してると思いますよ。
本当にすごい。おばあちゃんの畑も込みで、
うんね、
うん、おばあちゃんも多分思ってんのやろな、この人来てからなんか虫湧くなみたいない
や思ってんじゃんで来ないの欲しいわって、うん、なってるかもしれん。
この人すっごい働くし、
うん、
物腰柔らかいし、なんかもうほんまに老人をちゃんといたわって見てくれるけど、
うん、
この人来てから虫湧くわって思ってんのかもね。
すげえいい人でもそれ困るね、なんか言いづらいしね、
そっちの嫌だよね。
そっちの嫌だ。
人悪くて虫湧くんやったらもう出てってくれって言われるけど、すごい人良くって ね、おばちゃんお茶いりますって言って
ズボンの裾からズボーって虫が出てくるみたいな、
ね、連れてきてるやん
ザーッつって、
何してんのって言ったら、いやおばあちゃんの家にシロアリ撒いてんですって言って
でも笑顔だから、ね、ものすごい気持ちのいい、
なんで
気持ちのいい人なんだけど、
すごく古いね日本家屋だからシロアリがすぐにですね柱を食い破って潰れるかなと思いましてみたいな、正直なんですよそこは、ちゃんと言ってくれる。
怖
っ
めちゃくちゃ怖い。
ラリルレオさんちょっと距離置いた方がいいんじゃないお母さんと。
いやそんなことない。
あ、
はい、ということで、はいはい、次いきます。
面白いです。
これねちょっと確かにと思ったんですけど、うん、
はい、
キションさん奥様林さん、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。シャフです。
はい、あ、
最近松原谷さん原作の事故物件の映画を見たのですが、
見ましたか、
それを見ている最中にふと不思議に思ったことがあったので、はいはい、お便りさせていただきました。
何でしょう。
それは、なぜ心霊スポットに行った後などには性的なことをするといいという話があるのにもかかわらず、性的な行為の象徴であるはずのラブホテルには心霊スポットが多く、うんうん、また撮影中の心霊事件が語られることの多いホラー映画ではラブシーンが必須かのように存在しているのでしょうか、うんうん、映画的な演出で後者が存在していることはまだわかるのですが、はい、ではなぜ心霊現象が起きているのでしょうか、
うん、
自分でも答えが見つかっていないのでお二人やリスナーの皆さんのご意見を伺いたいですと、
はい、
長文失礼しました。読んでいただければ幸いですと、
はい、
またライブイベントお会いできる日を楽しみしておりますということで、
東大の子ですよね、
そうです、
うん、
まあまあごもっともというか、
うん、
確かにね俺らも話でよく出すじゃないですか、はい、あの性的なこととで、うんね、あのね悪い気を払うじゃないけど、はい、心霊とその性の関係みたいな話、はい、
これも完全に説明つきますね。
あ、つきますか。僕
の中でも決着ついてるというかこうじゃない、まあその幽霊にね直接聞いたわけじゃないので、
うん、
あのどうもでき
ないですけど、自分の中での理論はもうあるんだ。
理論武装はできてますね、うん、その後者のやつに関しては
後者っていうのは撮影中 の、ね、撮影の
やつに関しては、
うん、
あのお笑いと違って、うん、まあ、同じような理屈なんですけど、
うん、
お笑いは緊張と緩和、うん、緊張さしといてちょっとフッとくるようなギャグ言うたらめっちゃ笑うみたいな、うんうん、
はいはい、
要は我慢してって言った方が普通にするよりも面白いみたいなあったりするじゃない、うん、
分かる分かる、
緊張しててね、うん、グッと我慢するみたいな、うん、それと逆でホラーっていうのは逆なんですよね、
うん、
緩和と緊張なんですよ、
うん、
緩和があってヒャヒャヒャって言ってる時にドンと出てきたら怖いじゃない、
うん、
それが、まあ、あの
油断させといて
気持ちよそう揺さぶるという意味で、
うん、
緩和と緊張を使ってるから女性のセクシーシーンとか何でもないところでバンと出てくるっていうのは、うん、それはもうすごいいい手法やと思うんですよ。もうそれはもう人類が過去を見つけたそういう演出手法だから、うん、
はいはい、
それはまあいいとするんですよ
映画としてね、うん、映画というか、うん、そう作品として。
で心霊スポットでやらしい話とかやらしいことしたら霊寄ってこないっていうのも、
うん、
まあそのこの間ね、
うん、
ちょっと安さんに聞いたのかな、スマイルシーサーの吉本興業ですよ、
はい、
おばあちゃまが
ユタの
松江
みたいな、
そうユタって言ってもものすごいもう力の強いユタのお孫さんなんですけど、
うん、
安さんから聞いたんですね、
う
ん、
はいはい、
で
何を
やっぱりやらしい霊もいるんですって。
霊自体がやらしいと、
超やらしい
霊もいるんですって。まあまあいるよね、うんうん、
そういうのがやらしいことしようとしてる時に亡くなったとか、
うん、
副上司、
うん、副上司ね
とか、
うん、
なんかまあやらしいこと考えてる時に亡くなったとか、やらしいマインドでいる時に亡くなったとか、
だからお風呂覗いてって覗いてるところにたまたま、うん、なんか落ちてきて当たって死んじゃうとか、そういうことよね。だからとも
うずっとやっぱやらしいんですって。女風呂覗こうとするし、
うん、
胸元ちょっと見ようとするみたいなね、
うんうん、生きてる時にやってたことをもう一回やろうとするっていうのもあるもんね。話で
だからアイアムはヒーローですか、あれみたいな
映画
というか漫画か、
ゾンビのやつね、
そう、うん、最後に行おうとしたことをそのままゾンビになってもやろうとするみたいな、うんうん、例えば、ね、陸上競技の選手がいて、その人が練習してる時にゾンビになっちゃったから、陸上競技のなんか走り幅跳びでしたっけ、高跳びでしたっけ、
ね、
うんうん、なんかそれずっとやっちゃってるみたいな、うん、
ね、
とかがあるじゃない。それと一緒で、あるある、やっぱりやらしいこと考えてる時に亡くなるとそうなるんですって。で、
うん、
じゃあなんでその心霊スポットにいるやつにやらしいことやったら嫌がるかっていうと、
うん、
会議中に例えばですけどおっぱいボローンって出したら、
うん、
はってなりません？
何
出してんの、うん、みたいな、
会議中に女性器をうわーって連呼するとかね、
うん、そうそうそうそう、
あ、したらそれはまあ確か困るわ。
え
なんこいつとはなるわな。
どういう戦術この会議におけるって思うじゃない、プレゼンで、うん、聞いてくんの後でみたいな、
まあ、確かに注目は浴びれるけど、
うん、浴びれるけどね、
うん、
でもちょっと嫌じゃない、ちょっとでもだいぶ嫌よ。
嫌だね。
ちょっと一緒で、
うん、
心霊スポットで全然関係なく、やらしいと関係なく亡くなったりとか、
うん、
そこに集まったりとかするときに、
うん、
やっぱ急に元人間ですから、
うん、
女性キーとか男性キーとかで言ったら引くじゃない、
引く、まあ大人として引くよね、うん、単純に、
う
ん、
うわ
こいつやばーってなるよね、
冷めるみたいななっちゃうじゃない、うんうん、ただラブホテルとかそういうとこで言ったら俺逆効果やと思ってるんですよ。
こうというのは
ラブホテルとかで亡くなったりとかする例はもういやらしいことしに来てるから、
まあいやらしい場所にいるからね、うん、そもそも、ね、
ニューヨークゴーストの、え、ま、ニューゴーストの幻、
うん、ニューヨークの幻、
ニューヨークの幻、ゴーストニューヨークの幻もろくろ回してるじゃん、
うん、
あの女の子が急にボロンと出しても多分喜ぶと思うのよ、あの人は
喜ぶ。
もうあんなん後ろからろくろ回してる時にグッと来るやつなんかもうエロ霊やから、あんなものは。
そうだね、
うん、だからああいうのはもうエロ期待してるから、
うん、
したら多分喜ぶと思うんですけど、
逆にじゃあ寄せつけちゃう可能性もあるかもね、
あると思いますよ、
うんうん、
だからヤスさんが言ってたのが、うん、ほんまにエロい霊もいるから普通にエロいことしても逃げずに、
うん、
エロいことしたら逆に寄ってくるっていう霊もいるみたいな話してて、で別で聞いたのが、もうあんま言い方僕は好きじゃないんですけど、
うん、
やりまんっているじゃない、
うん、
すごい好きな人ね、
うんうん、
誰とでもするみたいな、
うんうん、
ああいう人はやっぱりもう鼻の下伸びてる霊が寄ってくるんですって。
寄ってくる、
私もちょっと一回みたいな感じで、
なるほどね、生きてる女の人の話ね、
うん、
今の
生きてる女の話
で霊が
やらしいやつ、鼻の下に出て、この子の近くおったらずっとやらしい目に。
その子はじゃあ常に、あれね、生きてても死んでても、あれよね、狙われてるってことね、男に。狙われてるってい
う。だからまあ、その、この場でそれやったらあかんやろっていうとこで、やらしいこと言うから聞くし、あのなんかね、もっともらしく、これが死で生だから、死んでるから生きるという感情とかそういうのが苦手なんですよってよく言ったりするじゃない。
うん、そう、使ったりするんですけど。逆のね、あの、あれっていうか、ね。
そうそう、プラスにマイナスだみたいな、うんうん。マイナスにプラスか、この場合は。
うん、で、そうするみたいな。そう
するんだけど、俺は、ちょっと、それも言ったことあるけど、実は思ってるのがこっちで、
うん、
こんなところでこんなこと言うとあかんやろっていうことで、嫌がってんちゃうかなって僕は思っちゃうんですよ。元人間だし。
じゃあ、聞くみたいな。もっと言えば、うん、あれよね、エロいことじゃなくてもいいってことじゃん。
いい、いい、全然いいと思う。
空気が読めないことを言えばいいってことだよね。うん、そう。うんうん。
だから、政治経済の話したりとか、急に。
そうね。
うん。
みんな盛り上がってる。合コンで死んでる、うん、さ、
うん、
カラオケボックスで合コンやってて、
うん、
全焼して死んじゃったと。
はい、はい、はい。
そしたら、その、合コンに出てくる幽霊の中で政治経済の話したら、
うん、そうそう、
ものすごい嫌がるよね多分。
総裁選どうなると思いますかって言ったら、ね、うわ
うわ引くわ、
合コン
おもんなって
こんなんすんのみたいな、うん、
ってことよね。
そうそうそう。
でも逆にそこであの、
うん、
エロい言葉うわーって言ってたら、
うん、
ヒャッホーってなるってことよね。そうそうそうそう、みんなが
山手線ゲームって始めて、うん、東京の駅タンタン、神奈川駅みたいな、意味わかんないこと言ってするじゃん。ないか、神奈川駅なんか。
うんうん、
横浜って言って、一発目でこいつ透かしてきたんってなったら、
うんうん、
おもんないじゃん。うん、そういうことしたら、合コンとかの例は逃げると思いますよ。こいつの部屋おもんな、みたいな。
まあ、そういうことだよね、
うん。
さっきの理論で言うとね、わかりやす
くじゃないかなと思います。こいつおもんないなとか、うんうん、こいつと一緒に言えてももう、全然味しせんわ。で、思わしたら俺避けるんじゃないかなって。
でもずっとふわふわした話してるけど、分かってるのかなこれみんな。
って思いますけど ね、やっぱりついてももんないもん。なんか怖がってる人につくからやっぱ面白いんじゃん。
まあ嫌がらせをするとするならね。うん、まあ、嫌がらせ出てるのか分かんないけど。うん、
そう、だから需要と供給が一致するからついてくんだと思いますけど僕は。
じゃあ、あなたの中では特に矛盾してるわけではないってことですね、うん、その映画の手法っていうのもそうだし、そうそう、ラブホテルの件もそうだし、ね、
全部が全部に同じアダルト系が効くとは、
うん、思わない方がいい
と思わなくって、
うん、
ただただアダルト系のことを言ったらほぼほぼ全ての場所でソース感食らうじゃない、
うん、
だからほぼほぼ全てに効くというだけで、うん、それだから
現実世界と一緒ってことだよね。
そういうこと、
つまり
ほぼほぼ全てに効くというだけで、
うん、
と思いますよ。
確かに生きてる人が新宿駅とかで、
うん、
あのすっげーエロいこと言って叫んでさ、うんうん、うわーって言ってる人の周り誰もいないもんね。
いないでしょ、時々い
るじゃん。見事に人って離れるもんね、
夜中とか時々いるじゃん。
いるいる、うん、電車の中とかいる
いるいる。でも周り人いなくなるしさ、すっごい疲れた顔してるのに近くの席座らないじゃん。
そうそうそう。なんでここだこんな空いてんだろうって近づいてったら大体わかるっていう理由が、う
ん、結構僕はそのオールラウンダーだなと思うんです、そのやらしい言葉っていうのが、
うん、確かにね、
うん、だから
あと簡単だよね。
そう、簡単簡単、
うん、
だから聞くっていうだけで、ただ場所を間違えるといいじゃんこいつってなってついてくるかもしれないから、
うんうん、
まあなくなったとしても TP を気をつけようっていう。
なるほどね、
うん、
そういうことなんだね、
ことかなって最近は思うようになりました。なんかヤスさんと話してて死んでも同じですよって言ってたから、うん、生きてる時とって。
なるほどね。
あ、そうなんだと思うと、今まで考えてたなんか小難しいことみたいなのが、いや実は簡単なことなんじゃないかなっていうふ
う
に思うと、
うん、
点と点線結ぶなっていう。
だから生地さ、
うん、
中途半端にその理由付けを無理やり正しい感じにしようするから、
う
ん、そういうことになっちゃうんだろうね。
でもあれもさ、多分否定派とか会議派の人を黙らせるために作ったものじゃん、
うん、
ああいうのってさ、
うん、
しかもそのそれもそれすらもさ別に例とも話してないからどうも無理じゃん。
結局答えは分かんないからね、
うん、ってなるとどっちかっつうとその今の生きてる人間が分かるように説明してあげるのが俺は実は
いいんじゃないかと、
近道だし分かりやすいんじゃないかなって、ウィンウィンというか一石二鳥じゃないかなと思っちゃうんですよね。
なるほどね、
うん、
はいはいはい、それはまあまあ面白い考えかなとは思いますけど、
論です。僕はなんか難しく考えすぎてたんだなって思っちゃいます。なんか
まあでも俺もそう、それは分かるよ。その、うん、結局例って、うん、なんかみんなめちゃくちゃ怖いものってそうそう従るけど、
うん、
結局人間がなってんだったら
怖くないね、
そんな大したもんじゃねえじゃんと思うから、
人間のは怖いよ。
でもそこをね、なんかまあでもそれはあれか、映画とかホラーとかそういうのの影響なんだろうなと思うけど、うん、そう
だし人間もだし、
うん、
一部じゃんほんま怖いのって。
うん、
刃物持ってさ、
そうそう
そう、なんかと、もうそうそういないよ、
うんうん、分かる。
ただ霊で、
霊もだからさ、
そう、
俺女の人の霊はさほど怖くないと思うけど、うんうん、ボブサップの霊が来たらやっぱ怖いもん。
あのなりでさ、
もう無理って思うもん。
韓国でさ、催眠術やってんだぜ、超怖くね。
怖い怖い。
でどうするかっていうとさ、かかってないと分かったらさ、頭振るんだぜ、グググググググググって
ビーストを出して
くる。そうそうそう、
あ、それ超怖いじゃん。
ビーストタックルってさ、
うん、
何やったん。あの時新必殺技って、
うん、そうそう、でかい黒人のタックルで、
もっとアメフトでいじめられてみたんだろあいつ。
そうそう、
いやいや、そんなんがさ、ビーストタックル
って言わせるってさ、
猫好きなのよ、
うん、
なんかなんとかタイガーみたいなやつでしょ。
そう、
うん、知ってる知ってる。
はい、じゃあ次行きます。
ボブサップの話で終わっちゃったよ。
はい、これね、ちょっとね、早めに読んどかないとね、ああ勘違いする人が多いかもしれんと思って読ませていただきます。
はい、
妖怪人間岸本さん、人間妖怪林さん、
どういうことだよ、
妖怪奥様こんばんは、井森美幸です。
あ、井森美幸だ。
登録者5万人&1万人生配信視聴しましたと、
はい、生配信の時にあのスーパーチャット入れてくれた井森美幸さんじゃないですか。
そうそうそう、
ありがとうございます。今度挨拶行こうかな。
まさにその方です。
ホリプロですよね、
うん、
行かないとな。
岸本さんの上半身が松本人志さんみたいにパンパンでしたね。改めまして君のネギ坊主を舐めたいと思います。
踊れかい。
やられたわマジで。踊れかい。ほんと腹立つわ俺。
これあれじゃない、ほんまに井森美幸から来てたんだけど、
うん、
井森美幸を語ってる偽物なんじゃない本当に。あ、
ネギ坊主の方が
今嘘ついてんじゃない。
嘘ついてる、
うん、本当に来てたけど。あ、
それだとしたらどっちにしろ挨拶は行かなきゃいけないね。
行かなきゃいけないと思う、うん、
ね、
うん、
一応内容もあるんで、
はい、お願いします。
誰でも記憶から消したい恐怖体験ってありますよね、
うん、
おそらく都市ボーイズの2人の恐怖体験は2019年8月、
何、
落語家帯坂大豆スペシャルの収録ではないでしょうか。
よく覚えてるな、
かわしいわ。
奥さんがさ、
うるせえな
あれからさ、あのあいつ、あのメガネ、もう家呼ぶなよ。名前すら覚えてない。あいつも呼ぶなよって。え？で、ギャラ渡してんの一応ね。
うんうん、
10分の1でよかったとか、
うん、
意味ねえだろあんなのとかってずっと言ってたわ。
うん、うわ、
怖。確かに、帯坂大豆落語家って言うてんのに、
うん、
ずっと携帯見ながらやってたから。しかもさ、なんか難しい話やったらええよ、
うん。
死神やったよな、確かあの時やってたの。
そう、死神。
死神をさ、
誰もが。
知ってるやつ。
誰もかっていうか、まあまあ、落語好きな人は知ってるよね。
絶対知ってるじゃん。うんうん、俺も知ってるし、キムさんも知ってるし、うん、奥さんも知ってんのよ。
うん、
死神ぐらいの話、
うんうん。
それをさ、携帯見ながらやってるってさ、これ考えらんねえのよ、あれ、見てるときに。
いや、俺、お前がさ、うん、あの、感想みたいなのを俺らが言わなきゃいけないってなった時の空気感、うん、俺もう忘れらんねえもん、この、
ね、
これどうするっていう。
ほんまよ。
これどうすんのって、お前が連れてきたんだろうなって思ってたもんね。
バルセロナバイエルンのハーフの、
うん、
あの会議室というか更衣室ぐらい、うん、多分更衣室出てると思うわ。こっから逆転できんのみたいな。
終わってちょっとしばらくして、うん、お前が俺に顔でこれどうしますの顔したら、いやお前が連れてきたんだからなと思って、なんで俺なんて思って、
うん、何言っても分かんねえっていうし、マジつまんなかったわ。
まあいいですわね、そういう回があったらしいです、
はい、
ちょっともう今アーカイブなの残ってない可能性ありますけれども、
残ってるわ。
さて、私の消したい恐怖体験ですが、
でしょう、
それは7年前の出来事です。と、田植えの繁忙期、いえ繁忙期に田んぼの中で、押し作業、押し苗かな、刺し苗かな、うん、という作業をしている時でした、
はい、
ドンという大きな音がして、
うん、
横にいた嫁の近くにパラパラと何かが落ちてきました。
何、
その距離わずか5メートルほど、
うん、
何が起きたのか分からず周りを見渡すと、
うん、
遠くでオレンジ色のベストを着た男性が立ち上がりました、
うん、
その瞬間何が起きたのかを理解しました。
何、
その日はカモ漁の解禁日、
うん、
嫁の横にバラバラと落ちてきたのは散弾銃の弾だったん
です。うわ、怖っ。
これやばいね、これ嫁の命が危険にさらされ、普段温厚な私もその男のもとに駆け寄りまくし立てました。
そりゃそうよ。
10分くらい経ったでしょうか、頭に血が上り怒鳴りつけていた私の 目にあるものが飛び込んできました。それは男の手に握られていた散弾銃です。ふと我に返った私はおちんちんを握りしめ、足はブルブルと震えていました。
なんで握んねんずっと。
男の右手には大きな散弾銃、うん、私の右手には小さなマグナム。全く勝ち目の見えないこの状況に、その後のことは全く記憶にありません。
ちょっとマグナムって言うんだな。
しかししばらくその場から動けなかったことだけは覚えていますと。今でも狩猟の映像を見ると心臓がバクバクとするほどトラウマになっている出来事ですと。お二人も消してしまいたい恐怖体験ありますか、大豆さん収録会以外でお願いしますということ
で。そんな別に消したい過去でもないけども、
僕はこれがベストですけどね。
大豆嘘つけよ。もっとあったらいろいろ。
2019年8月、帯坂大豆スペシャル、
大豆スペシャルね、
うん、まあ恐怖体験、
うん、
かなり俺これは相当やばいと思うけどね、
うん、
ネギ坊主さんのね。
そうっすね、確かに
自分じゃないけどゾッとするよこれ。
気づかずにガンガン行ってたら手に、そうやこいつ散弾銃持ってんのかって、そうそう、
ふってね、我に返る瞬間とかね。
で自分の右手には小さいマグナムしかないでしょ。
マグナムでもねえけどな、
うん、
水鉄砲だろ。
言わないよな、
うん、
散弾銃って広く撃てるじゃん。
散弾銃が一番多分殺傷能力高いよ。そうそうそうそう、素人が使うようなもんで言う
と当たらないからね普通の銃って、うん、でも散弾銃って広く撃てるから当たるのよな。
そうだ、これは本当に怖ーってなる
でさ、
うん、
そんなさ人がいるところ、まあ、気づかんかった
な
か
もしれないけど、マジで何なの。
そう、近くでもさ、カモリをやるって散弾銃撃ってるようなやつがさ、
うん、
そのネギ坊さんに向かって銃向けないって俺は言えない。
いけれないもんね、うん、そうそう、だから俺向かってくる時とかも結構危ないと思った
よ。ね、あ撃っちゃったみたいな感じで言いそうやな、
うんうん
うん、
いやなんかちょっと身に危険を感じたんで撃っちゃいましたとか 言いそうな感じする
よ、ね、カモに見えましたってカモ猟なんでって、まあ、ね、すいませんって言いそう。なんか
そうそう、
怖い
こいつちょっとやばそうな空気あるもんな。
あるあるあるある、
なんかすでに
畑の近くでだって
やらないよな。
やらない、いや分かんないよ俺、そんなカモリをやってる人間じゃないから。でも普通考えてさ、人がいるかもしんない方なんかって撃たないじゃん。
作業、田んぼの作業がもしかしたらすごい隠れちゃうような、
うん、
やり方だったのかもしんないけど、
山ん中とか
にしても気をつけないとダメよねこれ。
いやそうよ、周りに人いるかどうか確認しないと、
うん、
まあね、すげえわ
これは。ちょっとするな、
忘れたい出来事。
忘れたい出来事、
はい、
忘れたい出来事か。
大豆以外で
恐怖でしょ、うん、いやだから俺そんなに、ああでもあれだね、子供の頃のトラウマで言うなら、
うん、
あれですよ、銭湯に行って、
うん、
ゴリッゴリのモンモンが入ったヤクザの人に、
うん、
もう子供の頃だからさ、うん、水の掛け合いをやっててさ、
はいはい、
バケツじゃない桶にさ、
うん、
でバッシャンバッシャンってお互いにかけてやってたのを思いっきり俺そのモンモンの人にドバッシャンってかけた時は、うん、もうあれだったね、直立不動になって本当に身動き取れなくなってか、緊張っていうかもう本当に終わったって思った。
あでもちっちゃいながらに分かるんだそういう人は。
分かる、いやもう
なんて言われたんそれ、
そのバーンラーとかすげえ叫んでその人が、
うん、
で俺の方見て気ぃつけようって
怖。
いやでもだからよかったの、
もう一回行けよ
あれだったから、
うん、
相当位が上の人っぽかったから、
要はまだ
チンピラじゃなくて
ガラシャツ着てる若手やなかった
から、本物の上の人っぽかったからもう子供だからまあいい、許してやろうみたいなことだったんだと思うけど、
うんうん、
あれがちょっと生地チンピラみたいなやつだったらもう大変なことになってたかもなと思って、
舐められたらあかんのじゃみたいな
こと言ってね、うん、坊主来いや
っ
つって外にスパダガで連れてかれてボッコボコにされるみたいなあったかもしれないからね、
うん、怖い怖い。
その時のなんか映像と緊張感やっぱりずっと覚えてるね、
ま、
忘れらんないやつだね。だから
そっちも怖いわ。
怖いっていうかね、まあまあ命の危険はさほどないんだろうけどね、
うんうん、
あ覚えてるなそれは。
僕あれですかね、その道路脇で、
うん、
道路脇で歩道で石ころ蹴ってたんですよ、
うん、
並べてね、
うん、
コンコンって蹴ってた、たまたま蹴った時に ベンツ通って、
うん、
ベンツに医者だったんですよ、
うん、
ほんなベンツがキキーって止まって、うんうん、降りてきて、
うん、
弁償せって言われて、
うん、
で親が偉い目に遭ってたっていうのありましたね
それどうなったの。
あ、これすみません、あのちょこっとダンディの加藤ショコラの話でした
そう、
申し訳ない
そうなんだ
僕の話じゃなかったです、加藤ショコラの話でした。
加藤ショコラ、
はい、
ベンツ、
ベンツに石ぶつけた、
石ぶつけたんだ、
石ぶつけて親がどえらい言われてたっていうその後はもうどうなったか知らない
って言ってた。あんなでかいなりして、
そうそう、ちっちゃい頃ね、加藤ショコラの話
でした、すみません、みんなあるんだな、
元ちょこっとダンディの、ね、
うんうん、ちょっとあの大豆と似てるからやめてくれる、出すな
フォルム
が、ね、見た目が
確かに確かに、うん、同じ図鑑よな同じページ
、うん、まあね、あなたはね、でも結構あれよね、海外とかでも銃、
う
ん、
ね、
のね向けられるに近いみたいなことあったりするからね。
マシンガンかな、もう銃分かんないけど、なんかマシンガンやと思うけど、あれ背中に突きつけられた時は、うん、あのね、かいたことない汗みたいなのがやっぱり出ます。
冷や汗みたいな、
冷や汗っていうのかな、もう死ぬって思った瞬間は、
うん、
じとーっとなんか変な汗で、なんか汗じゃないのかな、あれ、なん 体液やもう、
うん、
分かんない、何なのか、なんか体が死のうとしてるみたいなもうおしまいにいってるみたいな感じ、うん、
そういう感じ、感覚変
な
のが
出た、うん、だ汗じゃないと思う、なんか、なんか分かんない、
うんうん
うん、2回あったのよ、
うん、
これ1回じゃなくて1回は入っちゃいけないとこ入ろうとしてて、
うん、
ポンってやられて、知らんち手挙げてて僕、
うん、
銃突きつけられてて、でまあ、一緒にいたミャンマーの言葉をされる人がなんたらかんたらかんたらって言ってくれて、あ、オッケーオッケーって。2回目がそのなんかの帰りの時になんか橋があったのよ、
うん、
大きいね、
うん、
その橋を渡ってる時にミャンマーで奥さんとその人と僕ら3人でなんかねお酒飲み行ったのよ奥さんと、
うん、
で帰りにちょっと酔っ払ってて、
うん、
でそれで帰ってる時に銃持ってる人がいて、兵隊さんでね、
うん、
で、あ、また銃持ってるわみたいな、写真撮らせてくださいよって言って、うん、ピクチャープリーズ言って、オッケーオッケーって言ったのよ、
うん、
あ、OK なんやと、写真撮ろうと思ったら兵隊さんが要はカメラ持って3人写真撮ってあげるって意味だったんですよ。
ああ、そういうことね、撮るっていうことじゃなくてね、逆に
カメラカメラ
撮ってあげるってこと、
そうじゃなくて、
うん、
兵隊さんと撮りたいって言ったら話し合ってて、うん、ノーノーノーノーって言って、うん、あ、ほんなら銃だけ持たせてくれって言ったんですよ。
頭おかしいな、お前。
そしたらテロリストテロリストみたいな、テロみたいなこと言われて、
うん、
あの時もうじっとってなんか話し合ってて
俺さ、うん、それってお前が一番怖いんじゃなくて、うん、その、あの、先生よね。
ああ、その先
生、ね。通訳の人。
先生も。
すっげえ冷や汗かいたと思うよ。
めちゃくちゃ、やめようか。
もうマジで、なんでこいつこんなこと言うんだろうって思ってたと思う。
でも一応その先生が通訳してくれたのよ。
あ、だい
言ってって。銃、この子を持ちたいって言ってるっつって、はって言われて、No って言われて。
アホしかおらんわ、そこ。
すっごい綺麗な、テロリストって言って。
ああ英語でちゃんと、うん、
分かった、それも「No!」って言って「ダメダメ」って言われて、うん、そのまま帰りましたけど、
俺はテロリストじゃないって言って、
う
ん、
そうそう、
どうにかした、
めっちゃ怖かったね、あの時は、
うん、
じっとーって出た。
まあなんかそうね、
うん、
そういう体験ってやっぱ何個か覚えてるかもしれないですね。
そうですね、もう現地行かないと分かんないですから、そういうのはね、うん、まあ、普通に仕事とかたくさんありますけど、
うん、
でも一番忘れたいとかじゃなくて危ない体験はって言われて思い出すのはそれ、
うん
うん、
まあ最初の方に順番で言うとね、パッと思いつくのがっていうの
は、仕事はまあたくさん他にもありますけど、うん、それかな、
うん、
うん、
俺、うん、まあそう、いいや、
なんかあんの、
いや、あの
仕事
言えないやつって思った
んだよ、なん
だよ
それ
目の前で、まあすごい平たく言うと、うん、目の前で人が殺されそうになってんのを見たことがあるから、
あ、はいはいはいはい、
それはちょっとあの、
うん、
なんていうかな、うん、本当に変な汗かいた。
それ立教のやつ？
立教？立教じゃない。
立教じゃないやつ？
あの、うん。
別であるの？
どう言っていいか分かんないんだけど、あの素手で殺されそうになって
る。帰りの車のやつじゃなくて？
え、違う違う違う。
別のやつだ。
別のやつ。
そうなんだ。
それはもう学生時代の。
あ、学生時代か。
ちょっと荒れてる人が結構いたからね。
まあ、歌舞伎町って言ったらね、
本当に人があんな状態になるんだみたいなのは何回か見たことあって、
うん、それはないわ。
それはもうね、俺じゃないけど、俺がやられてるわけじゃないけど、うん、もうずっと変な汗出る。
人がやられてるのを見ると確かに怖いかも。
死ぬんじゃない、死ぬんじゃないってずっと思いながら見てるっていう、う
ん、やめた方がいいですよって言ったら自分に向かうかもしれないし、怖いんだよな、
う
ん、
いやもうそんな状況じゃない、うん、本当に、うん、
かります
。まあまあそれはいいや、あの、はいはい、機会があればどっかで話すかもしれないですけど、はい、こんな感じでいいかなと思うんですけども、はい、お便りはねありがとうございました、はい、ちょっと宣伝がいくつかございまして、は
い、お願いします。
まずあの都市ボーイズのホームページができておりまして、
はい、
そちらの都市ボーイズでスペースオフィシャルっていう、はい、例えばあのローマ字でね
OFFICIL
とかかな、
うん、ちゃうか
ちょっと違う気
がする A が入ってるわ C なんとかのとこに A 入ってる、
うん、まああの、ね、カタカナでオフィシャルって打って、うん、あの変換すれば多分英語出るんで都市ボーイズスペースオフィシャル
やめてよそうやって言うの簡単な方法を教えるのもっと簡単な方法ありますよって、はい、人がさ見越してんだからさいやそれよりもこっちからこう言った方が早いですよっていうのやめてよ俺がバカみたいない
やいやいいじゃん別に
こっちの方が早いですよ
っ間違ったスペル
違う違う違う
スペルで教えようとしてんだもん
なんかこの人教えてますけどあの、うん、まっすぐ行って右のがあのシンプルでいいですよはやめてよ
いやねそういう
方法
論もあるよっていう、う
ん、はいはいはい、はい、
で、出てくると思います、ねうん、それ結構まとまってて最近かっこよくできてるんで、
そうですね、
ぜひちょっと一度は見ていただきたいなと思いますけど。ラジオのトモ
さんが、はい、作ってくださいました。
で、あとですね、9月の19日、
うん、
土曜日にですね、妖怪人間ベラっていう映画の、はい、まあ僕らちょっと PR の宣伝のなんか担当させていただいておりまして、
そうですね、ありがたいです。
で、それの、まあ、延長線上のイベントというか、がありまして、うんうん、妖怪人間ベラの、映画を見た後に都市ボーイズがちょっとトークショーをするというやつがありますんで、うん、それが渋谷ヒューマックスシネマさんのところで、
はい、
もうチケット販売中、もうちょっとこのタイミングどれくらいあるか分かんないんですけど、そうですね、もうそんなに残りないみたいなんで、
もう前列の方はないので後列になっちゃうんですけど、
うん、
一応その、YouTube で話させていただいた、
うん、
神様との契約、一人一人契約していてね、人間っていうのは、うん、神様と契約していて、その契約通りに生きてないから今人生がうまくいってないんだよっていうのを正してくれるか、まあすごい人がいるんですよ、
うん、
その人とどこに行けば会えるかっていうのをそこでプレゼンさせてもらいますので、
はいはい、
聞きたい方はぜひぜひお越しください。
なんで、あとですね、限定ステッカーとかもね作ってもらったりとか、うん、あとグッズ販売もそっちでちょっとやったりするので、
うん、
ぜひ、来られるという方は、はい、もう安いんですよ、2000円で、うん、
2000円
鑑賞券プラス、うんはい、トークショープラス限定ステッカー、
ステッカーはあのもうついてくるんですか。
そう、
無料で
ついてきます。
感じ言っていい、
うん、
ベムとか、
うん、
ベラとかベロとかの皮が俺らになってるだけだと思うわ。
あ、多分違う。
え、違う、
うん、多分違う。
ちゃんとしたやつ、
多分違う、うん、
見たのもどんなんか。
いや、あのなんかね見てはいないんだけど、
うん、
こういう感じになるみたいなのは聞いてるから、
うん、じゃ多分じゃねえじゃねえか、絶対違うじゃねえか言ってくれよちゃんと、とどめさせてくれよちゃんと。
いや、わかんない、だから気が変わって全然違うになってる可能性はあるから、
うーっつって首半分切れてんだから、とどめさせてくれよもうほったらかしにするなよ。
俺もうしばらくそれで眺めてるから。
本当ですか、
その状態
ダメだよそんなやつは。
なんで、まあとりあえずお得だと思います。これね、これ以上お得なのあんまないと思いますんで、
ないですよ、
ぜひね、来ていただければと思います。
はい、お願いします。
あ、で、購入は、ヒューマックシネマ、渋谷市ヒューマックシネマの、ホームページオンラインで、
はい、
もう19日に都市ボーイズチケットみたいなのありますので、
はい、
そこからお願いします。
あと、まあ、都市ボーイズオフィシャルのホームページからもすぐにね、探せますので、ぜひぜひお願いいたします。
はい、あとツイッターやっておりまして、都市ボーイズ検索すると出てきます、
はい、
最新情報はそちらでチェックしてください。
お願いします。
あとブログもございまして、こちら過去はだいぶ聞けるようになっております。あと都市ボーイズメールございまして、都市ボーイズ0@gmail.com toshiboys0@gmail.com こちらメール、ございます。お便り、ご意見、ご要望、お仕事、ご依頼などぜひ送ってください。あと何かあります？
そんなもんです。
いいですか。はい。ということで、じゃあ終わりたいと思います。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
明日。
明日。